こんにちは、オアです。第125回目の今日は、まだ東大目指して消耗してるの？東大打つという衝撃というテーマでお話ししていきます。今日は久しぶりにまたまた煽り散らかし放送をやっていきたいなと思っておりましてね、1年以上の前の、第127回でですね、まだ学校で消耗してるの？大卒家畜コース終了のお知らせっていうね煽り放送してるんですけど、こちらね、意外と地味に聞かれ続けてる放送でしたね。こんなね、あたおかチャンネルをしょっこりもなく聞いてくださる皆様、いつもありがとうございます。で、この消耗してるのシリーズ、まあ皆さんご存知、ブロガーの先駆けであり、地方移住インフルエンサーとしてね、第一人者であられる池早さんの、あれですよ、有名なね、まだ東京で消耗してるなっていうパクリというか、オズモアジュなんですけれども、はい、今回はあの泣く子も黙る日本最高峰の教育学府、東京大学を今日は偉そうにぶった切っていきたいと思います。先日ですね、とある書籍が出版されております。その名も東大打つですね。今年の7月5日に KK ベストセラーズというところから出版された石岡一生さんの本なんですけれども、こちらを読むきっかけになったのはやっぱ YouTube なんですよ。神々の挫折、東大生に鬱が実は多い理由、全商のエリートが就職時にで挫折する原因が残酷だったという動画っていうね、たまたま流れてきたのを見ちゃいまして、これがめっちゃくちゃ面白くて、で思わずこちらの書籍をポチってしまったという。この西岡一生さんという方ね、これまで東大読書、東大思考など多数のベストセラーを出されていらっしゃるということで、 TBS ドラマドラゴン桜の脚本監修もされていらっしゃるそうなんですね。そんな勉強法の専門家が今回、東大という受験戦争の頂点で何が起きているのか、日本の競争教育そのものを問うというような一冊を書いていらっしゃるんですよ。ちょっと帯の紹介文を読ませていただきます。厳しい受験戦争を勝ち抜いてきた東大生がなぜ鬱になってしまうのか、そこには個人の弱さや甘さで片付けられないある共通点が潜んでいた。東大生たちの心を蝕み壊しているものは一体何なのか、それはまさに現代人が抱える生きづらさの正体だった。東大打つの経験者たちへの取材やデータに基づく分析から紐解き、その処方箋を解くということで、まあ、この本を読んで私もね、いろいろ思うところがありまして、はい、で、いろいろ思い出したことなんかも含めてね、今日、お話ししていきたいんですけど、本題に入る前にですね、まずは私と東大との関係性っていうのをですね、皆さんにちょっと先にお伝えしておきたいんですね。まあ、ですね、まずですね、もうすぐ80歳になる私の父はですね、東大出身なんですね。だからといって私自身は東大を目指せみたいなね、教育虐待なんかは受けたりはしておりません。でもそれも女の子だったからなんですよ、私が。私の両親は学業面での期待っていうのは私にはそんなにかけておりませんでしたからね。で、代わりに2個上の兄には相当なプレッシャーがかかっていたと思いますね。というより母親がですね、勝手にプレッシャーを感じていたんじゃないかなと思うんですよ。自分の夫が東大で出身であるにもかかわらず、その息子がね、大した大学に入れなかったとなったら、それは母親である自分の育て方の責任だと、問題だと思われちゃうんじゃないかと、自分でもそう 思っていたと思いますし、そういうことを相当恐れていたんじゃないかなと思うんですよ。母はなのでね、兄が中学校に入るや否や、いわゆるスパルタ塾みたいなところにぶち込みまして、勉強勉強と追い立てていましたね。兄はかわいそうだったなと思います。で、私の母はいわゆる東大卒の夫というブランドにぶら下がって、くだらないプライドとプレッシャーにとらわれて、罪のない我が子に呪いをかけてしまっていたわけです。まあ、とはいえ父がね、東大卒という学歴を持っていたおかげで、我が家は経済的には一度も困ったことはありませんでした。この国の学歴社会の恩恵に、まあ、特にあの時代ですよね、私自身も十分預かって育ってきたという自覚があるんですよね。ただそれで果たして母や姉も幸せだったのかということについては、今日はここではとても語り尽くせませんので、まあおいおいね、いつかちょっと語ってみたいテーマだなと思っております。でもう一つですね、私自身の東大生との関わりというエピソードをお伝えしておきたいんですけれども、私学生時代ですね、東大の学外ゼミに入っていたんですね。で、あと大学時代に一番仲が良かったんじゃないかな、そのお友達がの彼氏が東大生だったんですよ。なので、まあそのつながりで、まあ、自然と私も東大生たちと遊ぶ機会が結構多かったんですね。で、何よりもですね、当時まだ東大の駒場キャンパスには伝説の駒場寮というのが存在していたんですよ。ご存知の方いらっしゃるでしょうか。この駒場寮というのはですね、1935年に建てられておりまして、私が出入りするようになった頃にはすでにもう廃寮が決まってたと思います。築60年を超えているということでね、1960年代から70年代にかけては東大紛争、学生運動の拠点になっていたということで、学生の自由と自治を象徴するおんぼろのお化け屋敷寮だったんですね。確かね、この寮にはホリエモンも一時期住んでいたっていうようなお話も伺ってます。で、この駒場寮が一体どんなところだったのかっていうのはね、もうぜひ皆さんに見ていただきたいと思いまして、はい、今回見つけました。東京大学映像資料庫の映像として、東大駒場寮の愉快な仲間たちという題名でね、 YouTube にアップされておりました。1994年当時の映像ということなんですが、私が出入りしていたのは2000年前後でしたけれども、もう全然変わっていません。このまんまのこの映像の世界の通りでした。本当にもう昭和時代に時が止まったままタイムスリップしたような空間でしてね。で、私ここの駒場寮の寮長さんと仲が良かったんですよ。で、しょっちゅうね、鍋パーティーだのなんだのって言って遊びに行かせてもらってまして、というわけで当時私の半径3メートル以内には、まあいろいろなね、東大生が普通にいるような環境だったわけですよ。というわけで非常に狭い、私一個人のサンプルの中の話で申し訳ないんですが、私が当時ですね、出会ってきた東大生たちっていうのはもう本当に皆さん素晴らしい子ばかりでした。ただ頭がいいだけじゃないんですよ。ものすごく優しいし、おしゃれだし、面白いし、真面目だけでね、決して堅物ではありませんでしたし、もうさすが東大生と言いようがない、もう尊敬しかない子たちでした。もう神々の世界とはこのことと、私が出会ってきた東大生たちは本当にお世辞抜きで、東大ブランドに恥じない人たちばかりだったと思います。中でもね、ちょっと印象に残ってる東大生を何人かご紹介していきたいんですけれども、例えばですね、一人目はですね、彼はね、河本ひろとに似てたんで、ちょっとここでは、河本くんと呼ばせていただきますね。で、私ね、 一度ね、何だったのか、あれデートだったんでしょうか、よくわからないんです。でもね、場所がね、高田の馬場だったのでデートではなかったのかもしれません。もはや何だったのかわからないんですが、まあ、ただね、もう河本ひろとですからね、もういろんな意味でもう危険な匂いがプンプンする男の子だったんですよ。なんでもうちょっとね、私は恐ろしくてですね、それ以上はちょっとあれだったんですけれども、で、私もすっかり忘れてましてね。で、もう私もその後、30代になり、ね、結婚して出産して、ある日ですね、日経新聞を読んでいたらですね、なんか見覚えのある名前と顔が載っているわけです。あれ？この人？と思って、記事をよくよく読んでみましたら、あの河本くんだったわけですよ。すごい。彼はもう今や素晴らしい研究成果を収めてですね、有名な大学の教授を務めていらっしゃいます。もう本当に当時からもうキレッキレのめちゃ優秀な子でしたので、さすがだなと思いました。もうね、今でも陰ながら応援しております。で、もう一人がですね、その先ほどもお話しした通り、駒場寮の寮長さんだった彼ですね、はですね、鈴木治にちょっと似てるので、ここでは鈴木くんと呼ばせていただきますね。で、鈴木くんはね、私が一番よく遊んだ東大生の一人だったと思います。で、あのおんぼろでね、怪しい駒場寮にね、私もすっかり見せられちゃって、鍋パーティーとかね、もうしょっちゅう行ってたんですけど、で、もうそれは30年近くの前ですけれども、もうね、配慮が決まってたんで電力が止められちゃってるわけですよね。なんで、寮生たちはみんなでね、発電機を買ってきて、自分たちで発電して生活してました。で、何を隠そう、2001年8月の強制執行日、あの日私もあの現場にいたんです。今思えばね、すっごい歴史的な瞬間に立ち会えていたわけなんですけど、で、私もね、最後の記念にと思ってビデオを担いで撮影に行ったわけなんですけど、で、相当な貴重な映像のはずだったんですけど、私その後ね、何回も引っ越してますしね、なんかね、ちょっとね、どっか行っちゃったっぽいんですね。捨てた可能性もゼロではない。いやー、もうね、ほんとちょっと見つからなくて、もし捨てちゃってたとしたら大変な後悔しかないんですけれども、でね、あの駒場寮が今どうなってるんだろうと思って先ほど検索しましたところ、今は駒場コミュニケーションプラザなんていうね、ガラス張りの近未来的な超ハイソサイエティなハイカラな建物になっちゃってまして、まるでここは高輪か青山かみたいなね、ところになっちゃってて、いやー、あのね、不気味でも魅力的なあの駒場寮っていうのがもうね、ひとかけらもないわけですよね。大変寂しいですし、まあね、時代の流れっていうことでしょうがないだろうなとは思いつつ、私ね、今回この東大打つという本を読んだ時に、そういうちょっと病んじゃう東大生が増えてるっていう理由の一つに、あの駒場寮みたいな場所がなくなってしまったことも少なからず影響を与えてるんじゃないかなって仮説を持ってるんです。まあ、こういうね、わけのわからない、なんだかわからない、怪しい、不気味な、無駄でしかないような、何のためにそんなのを取っとくのか意味がわからないような場所がね、やっぱり完全になくなってしまったっていうことも、何か私はね、影響してるんじゃないかなって、ちょっとね、うまく言葉にはできないんですけど、確信みたいなのを今持っちゃってるんですよね。で、まあそんなね、鈴木くんとは強制執行の後はね、疎遠になっちゃってたんですが、まあその後ね、なんかね、またね、谷中のボロアパートで、当時の寮生4、5人で、共同生活やってるよって言って、なんかね、遊びに行ったことがありましたね。そしたらね、そこはまた駒場寮が完全に再現されていて、もうね、本当に いやー、素晴らしい、よかったなって思っていたんですが、その鈴木くんね、大学卒業した後、なんと、日本最高峰の某組織に就職したって聞きまして、私ね、正直、幻滅しちゃったんですよね。鈴木、お前もかって。あんなおかしな暮らしをしてきて、今更なぜザ・エリート街道の王道みたいな道に行っちゃうのかと、残念みたいに思っちゃってたんですよ。ところが、今回ね、ちょっと鈴木くんの名前をですね、ネットで検索してみたところ、彼もすごい素晴らしいですね。私が完全に間違ってましたね。もう今ね、彼はもう3人のお子さんの最高のパパになっていらっしゃって、地方に移住されてね、家族で世界一周旅行なんかを楽しまれながら、もう仕事もバリバリノリノリで、もう人生を遊び尽くし、満喫し尽くし、謳歌されていらっしゃるんですよ。いやー、恐れ入りました。もう絵に描いたようなパーフェクトな人生を歩んでいらっしゃいます。もう超上流男性です。ねえ、もう私は内心、こういう鈴木くんみたいなね、生まれた時から全ての最強カードを合わせ持っている、って持ち合わせているみたいな男は、ね、ずっと強強路線で生きてきた男っていうのはね、どっかで挫折するんじゃないかなって疑ってたところがあったんですよ。でもね、わかりました。もう鈴木くんは最後まで負け知らずですね。これはね、もう彼の辞書に負けという文字はないということが分かりました。もうあっぱれです。で、他にもですね、東大の、医学部にいる男の子、二人ね、今でも覚えてるんですけど、その二人はね、本当に素晴らしい人格者だったんですね。もうなんか雰囲気をね、誰に例えたら、伝わるかなと思って、ちょっと考えたんですけど、山中伸弥教授とか、ディーン・フジオカ的な、とにかく、謙虚でね、知的で優しくて穏やかで育ちが良くて、誰に対してもオープンでフラットで、こんな若くしてこんなバランスの取れたパーフェクトヒューマンが存在するのかと、恐ろしくなるほどの子たちだったんですよね。もう、神々しいと言いますか。でね、で、ちょっともうすごい子ばっかりしか思い出せなかったんですけど、いや、変な子もいなかったっけと思って、ちょっと思い返してみたところ、おお、一人、ちょっと思い出しました、例外をね。でね、その子はね、東大の法学部でしたね。で、金持ちだったんですよね。そこがね、私が勝手に鼻持ちじゃないって思っちゃったのかもしれないんですけど、別に悪い人ではなかったと思うんですが、そのね、彼がね、お付き合いの相手としてね、選んだ女子がね、まさにキャンキャンっていうね、雑誌から飛び出てきたような、サマンサタバサ持ったね、エビちゃん系のね、津田塾女子だったんですよ。あまりにもわかりやすすぎちゃってね、そのチョイスが。私はもうズカーってなっちゃったんですよね。でも、2人どうなったのかなって、もう私すごい今気になって。なんですけど、残念ながらそのね、この上の名字は覚えてるんですけど、下の名前が思い出せないんで、ちょっとね、検索しきれなかったんです。後追いはできてないんです。なんですけど、もしですよ、2人が結婚してたとしてですよ、あのまま。で、子供でも生まれてたとしてですよ。もう2人ももう40代後半に差し掛かってるわけですよね。うまくいってるとは思えません。ね、今頃、夫婦仲、冷え切ってるんじゃないでしょうかって。いや、だってあんなね、東大法学部をね、鼻にかけてね、サマンサタバサ女連れてね、調子に乗ってるようなね、男ですから、もう人生後半、ろくなことになってないはずですよ。ね、ただの、すいません、性格の悪い中年おばちゃんの、気にしないでください。はい。なんでね、私は別に東大を否定するつもりじゃないんですけれども、 ただこの東大を頂点とする日本のこの学歴社会っていうんですか、受験戦争のねこのゲーム、やっぱこれがおかしいと。このシステムを設計して支えているのは紛れもなく日本の学校教育なわけです。これがねやっぱりもう行き詰まってる、崩壊し始めているっていう証拠なんだと私は思ったんです。この東大鬱を読んでですよ。東大に入るような子たちっていうのはいい大学目指してもう受験戦争を勝ち抜くために必死にお勉強頑張ってきた子供たちなわけですね。もっと本当はゲームで遊びたい、でもね我慢して勉強する、眠いけれども頑張って宿題を終わらせる、本当はもっと友達と遊びたいけどそんな無駄な時間をちゃんと塾に費やして頑張る、ね、絵が描きたくても虫を捕まえて遊びたくてもギター弾いていたくてもそんなものは全部受験には関係ない、将来には役に立たない、そんなことで稼げるわけがないと言って押し殺して諦めてきた子供たちなわけですね。でね、だけど東大合格というゴールテープを切った瞬間、さて君は一体何がしたいのと問われるわけです。二度と戻らない自分の子供時代を全部将来のためにと差し出して犠牲にしてきて走り続けてきた子供たちですよ。やっとそのゴールにたどり着いた時に初めて空っぽな自分に気づいてしまうっていうんですよ。この問題はもう私過去にもお話ししてますよね。白井智子さんと工藤雄一先生との対談ですね。人間を幸せにしない学校というシステムはどうすれば変わるのかっていう YouTube 番組を、過去放送でもノートの方でもご紹介しております。リンク貼っておくんでぜひもう一度ね見ていただきたいんですが、つまりこの日本の学校教育に適応できなかった子たちだけが苦しんでいるのではなくて、この日本の学校教育のシステムに適応しすぎた子どもたちも後々苦しむことになっているという現実、この現実をねもう少し皆さんにも知っていただきたい、この闇をね皆さんに直視していただきたいって思うわけですよ。私は子供たちっていうのは本来ねアリだとかダンゴムシだとかねもう一日中見てても飽きない子たちなんですよ。うちのフリースクールの子供たちもね変わらない石をねひたすら積み上げてね積み上げ続けてたり、変な葉っぱ見つけてきてねみんなでね儀式とか言ってねよくわからない言葉唱えながらみんなでねずっと回り続けてたりですね、ひたすら木の皮を剥ぐだけで一日終わったりとかね、ね、泥団子を一生懸命毎日毎日磨いてピカピカにするとかね、もう大人から見たら意味がわからない、ね、何の役に立つのかみたいな、それで将来どうやって食っていくんだみたいなね。だからそんなくだらないことをいつまでやってるの、そんな遊んでないで勉強しなさいとなるわけですよ。まあそれでも幼稚園や保育園の時代だったらまだね許されていたとしても、学校入った瞬間学びなさいと学ばせられるわけです。学校では子供一人一人のペースよりも時間割が優先されていますよね。自分自身の内側から湧き上がる問いよりも学習指導要領が優先されるわけですよね。子供一人一人の発達のペースよりも学年が優先されているわけですよね。自分自身を押し殺さないと、自分自身の身体感覚や衝動を無視しないと、なかったことにしないと学校生活には適応できないわけですよ。まあね、しかもただでさえ沈み始めていた、かつては豪華客船と言われていたタイタニック号というね、学校の存在を根底から揺さぶるものが現れてきちゃったわけですよ。 生成 AI ですよね。この生成 AI っていうね、黒船が来てしまった以上、AI ができるようなことをね、無理やり子供たちにね、全員に押し込む必要があるんですかと。知識の豊富さとかね、素早い計算力みたいな、いわゆる処理能力の高さ、頭がいいと言われて、これまでね、言われていたような人間をね、大量生産してどうすんですかと。そういうことよりも、自分の内側から出てくる衝動ですよ。なぜかわからないけど、自分にとってこれが気になってしょうがないみたいなこととか、何のためとか聞かれてもわからないけど、どうしてもこれがやりたくてたまらないみたいなこととか、なぜか放っておけない、見過ごせないと思ってしまうこととか、他人のね、目とか関係なく、これが知りたい、やりたい、一銭のお金にもならないとしても、これがめちゃめちゃ楽しい、つまり理由なき情熱ってやつですよ。で、このことをね、谷川義弘さんという哲学者の方がね、人生のレールを外れる衝動の見つけ方という書籍で分かりやすく解説されていたんですね。谷川さんに言わせると、衝動というのは自分でもコントロールしきれないほどの情熱、過剰なパッション、非合理な欲動、直感、夢中、没頭、やむにやまれぬ感覚、説明もつかない、自分でもなぜそれに駆り立てられるのか、没頭しているのかよくわからないもの、他人からすれば、え、なんでそんなことをそんな熱量でと思われるような原動力ですね。それが衝動だとおっしゃってるんですけど、で、これもですね、また YouTube のリハクで見つけちゃいまして、リンク貼っておくんで、ぜひね、谷川さんの動画も見ていただきたいんですけど、激白、日本教育は抑圧、学校や受験教育が奪う自分を裏切る衝動の力とはという動画ですね。こちらも前編後編ありまして、で、この谷川さんもね、闇雲に衝動に振り回されるだけの奴隷でいいとは言っていません。衝動という非合理なものと計画性という合理的なものはいかにも相性が悪いですと。なので、衝動を生活に実装するためにはどうしても知性が必要になるんじゃないかとおっしゃってるんですね。で、じゃあどのように自分の内側から湧き上がる衝動を押し殺すことなく具体的な人生戦略につなげられるのかということが、すべてこちらの本で書かれております。というわけで、今ね、仕事つまんないなとか、せっかく大学まで来たけど自分が何を学びたいのかわからないとかね、自分の好きなことってなんだっけとか、やりたいことが見つからない、わからない、これからの人生どうやって生きていったらいいんだろうみたいにな、迷える子羊の方がいらっしゃいましたら、ぜひ読んでいただきたい本ですね。残念なことにね、学校っていうのは、むしろそういう内なる衝動をね、失わせるような場所になっちゃってるような気がしてならないんですよ、私は。自分の衝動を抑圧する訓練をむしろね、させられちゃってるんじゃないかなと。で、ちょっとね、ここで、唐突なんですが、有名な、言葉をね、名言をご紹介したいんですけど、1923年にノーベル文学賞を受賞されたアイルランドの思想家、ウィリアム・バトラー・イエイツさんの言葉でね、教育とはバケツを満たすことではなく、火を灯すことであるという言葉があるんですよ。もう私もね、この言葉を、この2冊を読んでね、もう、この言葉を思い出したんですよ。やっぱね、改めてこれを聞いてくださってる皆様にはね、どうかね、子供たちの子供時代をね、大切に守っていただきたいなと。子供たちの心の奥底にある、そういうわけのわからない衝動みたいなのを大切にしていただきたいなと。大人から見ると、子供がどうでも良さそうなことに夢中になっているわけですよね。それが何の役に立つんだよなんて思うわけじゃないですか。でも、違うと思います。 へえ、それそんな面白いんだって言ってね、横に座って、その子の世界を一緒に味わってくれる大人、それが私必要だと思うんですよ。でね、中学受験とか考えてる方はね、こういうチャンネルは聞いていないと思うんですけど、まあ、なんで、東大とかね、受験とかは私には関係ないわっていう方が多いと思うんですけど、でもですよ、もし、あなたのお子様が、東大法学部に入ったにもかかわらず、突然ですね、やっぱりパティシエの道に進むとかですね、もしくは、お子様がですね、東大の医学部に進学したにもかかわらず、大学を中退してですね、やっぱり花火職人になる、とか言い出した時、あなたならどうされますか？別にギタリストでもトラック運転手でもアニメーターでも何でもいいですよ。とにかくね、そう言われたら、皆さん、いやいや、せっかく東大に入ったのにパティシエ？花火職人？ギタリスト？絶対そんな選択ありえません。卒業してからでいいじゃないですか。もったいない。頭でもおかしくなったの？って思いませんか？死に物ぐらいで反対すると思いませんか？ね、そういう方にはですね、ぜひ、いもいも教室の井本春久先生がですね、ボイシーでそのようなことをおっしゃってるんですよ。もうずいぶん昔の、ね、初期の放送だったんで、ちょっとどの放送回だったかね、探し出せなかったんですけど、確かね、一郎がね、パン屋になったっていいじゃないか的なお話をされてて、私これが衝撃で、で、当時はちょっとね、受け入れがたかったんですけど、今私はね、本当にそう思います。心から。ま、ね、ちょっと、わかんなかったね。とりあえずですね、井本先生の学歴が高ければ高いほど将来の選択肢は狭くなるっていうのと、優等生の自立が遅れがちな理由っていうような放送回を、とりあえずリンク貼っときますんで、まあ、こういうのをちょっと聞いてみてください。ちょっとね、30分以上にも及ぶ長尺放送になってしまいました。ここまで最後まで聞いてくださりましてありがとうございました。暑い夏休みですのでね、皆さん無理せずのんびり涼しいお部屋で快適にお過ごしくださいませ。また次回お会いしましょう。いいね、コメント、フォローお待ちしています。